こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本史のツボは、東京大学史料編纂所教授で、日本中世政治史古文書学を専門とする本郷和人、大和朝廷の成立から明治維新までを見通すために書いた一般向けの日本通史である。刊行は2018年文春新書、年号人物事件を時系列で大量に記憶する従来化の学び方ではなく、なぜこの制度や対立が生じたのかという疑問から歴史を捉えることを目的にする。著者が提示する軸は天皇、宗教、土地、軍事、地域、女性、経済という7つである。各時代の出来事をこの複数の軸に照らすことで、王権の在り方、権力者の基盤、社会構造の変化が相互にどう結びついたかを理解しようとする。個別の逸話を並べる本ではなく、異なる時代に共通して作用する条件を手がかりに日本史の大きな流れを再構成するための入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、7つの壺で暗記中心の通史を因果関係の理解へ置き換える。本書の方法上の中心は天皇、宗教、土地、軍事、地域、女性、経済という7つの観点を通史を読むための固定した問いとして用いる点にある。これは全ての時代を単一の原理で説明する理論ではない。むしろ政権交代や制度変化に出会った時、正当性はどこから得られたか、土地と収入は誰が支配したか、武力は誰が組織したか、地域差は何をせ、まだかと問い直すための枠組みである。例えば政治権力だけを追うと、支配者の交代は人物の力量や合戦の勝敗に還元されがちになる。しかし、土地支配、貨幣流通、宗教勢力、軍事的動員を合わせてみれば、権力を維持できる条件そのものが変わっていたことが見えてくる。本郷は歴史を答えを覚える科目とせず、疑問を出し仮説を置き、常識に照らして検討する営みとして示す。このため本著は、受験用の事項整理というより得た知識を関連付けるための見取り図として機能する。7項目が明示されているからこそ、読者は特定の事件を読んだ後にも別の時代へ同じ問いを持ち運べる。次に、天皇と宗教を権力の正当性を支える長期的な基盤として読む。本書は天皇を最初の軸に据え、部下政権や近代国家の成立だけでは捉えきれない日本史の持続性に目を向ける。歴史上の実権が常に天皇にあったという意味ではない。重要なのは、実力で支配を担う者が現れても、権威や秩序を説明する際に天皇との関係が大きな意味を持ち続けたことである。皇位継承をめぐる横と縦の問題も単なる系図の式ではなく、継承原理が政治的安定と結びつく論点として扱われる宗教の章も信仰内容の紹介にとどまらない。寺社は祈りの場であると同時に、土地人員、知識、儀礼を持つ社会的存在であり、政治権力と交渉しうる基盤だった。この2つの視点を組み合わせると、制度上の権限だけでは説明できない支配の仕組みが見えてくる。誰が命令を出せたかだけでなく、誰がその命令をもっともらしいものとして受け入れさせられたかが問われるからである。天皇と宗教を独立した特殊テーマにせず、正当性を生む装置として通史に配置する点が本書の理解を支える。さらに、土地軍事経済の連環から武士政権の成立と変質を捉える土地軍事経済の参照は、武士が台頭し、やがて各地の支配者が政治を担うようになる過程を制度と資源の側面から考える入り口となる。土地は単に年貢を生む財産ではない。人々を組織し、収入を確保し、権利を主張するための基盤であり、荘園や公領をめぐる関係は権力構造と不可分だった。軍事もまた著名な合戦の勝敗だけを指すものではなく、危機に際して誰が武力を集め、維持し、地域に影響力を及ぼせたかという問題である。本書は鎌倉幕府の衰退を考える際にも銭が果たした役割を示し、経済条件を政治史へ接続する。貨幣の浸透は取引を活発にする一方、従来の土地方向、恩賞を軸にした関係だけでは処理しにくい問題を生みうる。ここで重要なのは、経済発展を一方向の進歩として扱わない姿勢である。貨幣、流通、収入の変化は既存の支配秩序を支える場合も揺るがす場合もある。武士の時代を戦乱の連続として眺めるのでなく、土地権利、動員力、財政貨幣の条件が組み替わる過程として読むことが本書の具体的な効用である。そして、地域と女性の視点で中央の政治史からこぼれる社会構造を補う。本書が地域と女性を7つの軸に含めるのは、中央政府や有力男性だけを中心にした下述では日本社会の変化を十分に説明できないからである。地域の章は現代の都道府県や首都圏という感覚をそのまま古代中世へ投影しないよう促す。例えば、古代の関東を箕面から始まる範囲として捉える見方は、地理的名称が時代ごとに異なる政治的、軍事的な意味を持つことを示す。交通路、境界、防衛、開発の条件が変われば、中心と終焉の位置関係も変わる。 戦国期の毛利氏や北条氏に独立政権の可能性を見出す論点も、統一へ至った結果だけで歴史を逆算しないための材料である。女性の章では家や相続、婚姻、皇位継承などを通じ性別による役割や地位が政治秩序に関わることを考える。女性を著名な人物の逸話として追加するのではなく、世襲社会がどのように再生産されるかという問題へ結びつける点に意義がある。地域差と家族継承の構造を視野に入れることで、中央の制度変更が各地や個々の家に同じようには作用しないこと、また政治の安定が血縁婚姻関係にも依存することが理解しやすくなる。最後に、通説を固定せず関ヶ原や律令制を問い直す歴史的思考法本書の読みどころは、広く知られた用語をそのまま結論として受け取らず、何を指す言葉なのかを問い直す点にある。天下分け目の関ヶ原は3度あったという提示は、1600年の関ヶ原の戦いだけを唯一の決定的転換点とみなす見方を相対化する。重要なのは、どの対立が全国規模の秩序を左右したのか、また後世にどのように記憶されたのかを区別して考えることである。同様に、律令制を絵に描いた餅と表現する論点は、法令が整備されたことと全国で同じように実行したことを混同しない姿勢を示す。制度は理念として掲げられていても、実施には地方社会税制、交通行政能力、外圧など多くの条件が必要になる。また応仁の乱の本当の勝者や川中島戦いの評価をめぐる話題も、著名な事件に単純な勝者敗者の図式を当てはめる危うさを考えさせる。こうした再検討は、季節を競うためではなく、資料や条件を踏まえて仮説を比べる練習である。読者は基地の年号や名称を足場にしつつ、それらが説明を省略してしまう箇所を発見できる。コンパクトな通史でありながら、歴史叙述そのものの読み方を学べる理由はここにある。結論として、本書は、日本史を一度は学んだものの、人物名や事件名が断片的に残っている読者、あるいは通史を短時間で組み直したい読者に向く。学校教育で得た知識を否定するのではなく、その知識を天皇は正統性にどう関わったか、土地と貨幣は支配をどう変えたか、地域差や継承は何を左右したかといった問いによって接続し直せるからである。また、特定時代だけに関心がある人にとっても、その時代を前後の変化と比較するための有用な座標となる。実用面では、歴史番組やニュースで参照される歴史用語を単なるラベルとして受け取らず、背景条件を確かめる習慣を養える。知的な利点は、制度、経済、軍事、家族、地域を分けて考えた上で、それらの相互作用を検討する姿勢にある。同種の入門通史には、時代順の要約や英雄時人物の解説を主軸にするものも多い。その中で本書は、7つの論点を一貫して用い、古代から明治維新までを横断させる点で特徴的である。222ページの新書としては扱う範囲が広いため、個別テーマの詳細な研究書の代わりにはならない。しかし、歴史の正解を増やすより、問いを立てて流れを理解するための導入として明確な役割を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、本郷和人。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。